エペソ人への手紙を五章の二節。ここにこういう言葉があります。ですから愛されている子供つらい、子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。感謝をございます。愛のうちに歩みなさい。キリスト教と他 の宗教の違いは、この愛という言葉がキリスト教においては非常に強調されて、クローズアップされているということ。明治の時に旧西軍が遊郭とかああいうところで、その神は愛ないというふうにして、その旗を立ててですね、メッセージをしました。路傍伝道ですね。そうすると周りの人たちはみんな大笑いしました。なぜなら日本人の言う愛と、聖書で愛と言う愛と、当時は全然違うからです。当時の日本語の愛という言葉は要するに男女間の愛、それ一点に絞られていたからです。だからこの救世軍が神は愛ないと叫ぶと、周りの救世軍のその流す楽器によって集まってきた人々はみんな大笑いしたんです。中にはクシッと笑っている人たちもいたそうです。それほど日本語で言う愛という言葉は、まあ、要するに貧しかったんですね。その僕はボラリですか、そういうのが貧しかった。だから愛と聞いたらば男女間の愛しか想像することない。要するに聖書で言うエロスの愛しか想像することができなかった。だから今の時代に愛と聞いても、まあここの貧しい人たちは愛する、男女間ない。でも違う愛を想像します。人に親切にするとか、人のために心遣いをする、周りに心遣いをする、また他の国にも人々のためにも彼らを愛し祈る、そういう愛という言葉が大きいものになってきた。まさにこれは言語学者も言ってるんですけど、キリスト教の宝石であると言われております。神様の愛をこう言っております。愛のうちに歩みなさい。なかなか難しいことですね。でもここにパウロはですね、エフェソの人々からローマの獄中からエフェソの人々に対して愛のうちに歩みなさい。周りはいろいろな妬みとか悲しみとかそういうものがあるけれども、あなた方はまず、ここに書いてあるように、4章の30節に書いてある、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、気通り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を愛許してくださったように互いに許し合いなさい。この罪のように生きる私たちにとってですよ、一番難しいことですね。互いに許し合う。聖書の中に数々のたくさんの人がいます。特に私たちにとって非常に興味深いのは12人の弟子たちのこと。 そして彼らは別に特別飛び出た素晴らしい人々じゃありません。まあ人パウロは別にして、他の人々は皆一般庶民、それもそのペテロやヨハネやヤコブのような人々はまさに漁師です。魚を取って毎日暮らしている、ガリガリ湖で魚を取って暮らしている。とてもじゃないけれども、その人の上に立ってこの人を指導するような人々じゃありません。でも聖書の中でヨハネとパウロ、パウロじゃなくこのペテロ、この人たちが至るところに出てきています。それぐらいこのキリスト教にとって必要かくべからざる人、イエス様にとって、キリスト教ではなくイエス様にとってかく必要かくべからざる人。ペテロはどちらかというと荒削りで、俺についてこい、あの人の先頭に立って何でもやるんだ、要するに、まあ、リーダーシップが取れる人。しかしもう一つ聖書を読んでますと、ヨハネという人がいます。あの英語で言うジョーンですか、あの英語圏の人々にとってこのジョーンという名前の人はたくさんいます。日本語で言うとヨハネですね。あの宣教師のところに伝道の仲介によって救われて教会に行き始めた頃、あの宣教師の先生がですね、よくジョーンジョーンって言うんですよね。なんだ、通訳の人がそれをヨハネって言う、あヨハネのことなんだと急に納得したんですけれども、とにかくまあそういうジョーンという名前と英語の名前たくさんありますね。ヨハネ、聖書の中にもヨハネという人はたくさん出てまいります。まあたくさんって言ってもあの限りがありますけれども、例えばバプテスマがヨハネ、その他もう時々出てまいりますし、いろんなヨハネが、でそのようにごくありふれた人、名前、まあ余談になりますけど、あの韓国の人にキムっていう人がたくさんあるように、びっくりするほどたくさんありますね。あのキムって、キムって書いてキムっていうのは韓国の人が、あそこにもここにもというぐらいたくさんこのキムっていう名前の人がたくさんいますよ。まあヨハン、またはジョン、そういう名前もあの英語圏に行くとたくさん見ること、そういう名前の人がいます。まあだから私たちにとって非常に親しみやすい名前でもあるわけですよね。そして聖書にもヨハネという名前が時々出てくるわけです。まあ一例として今言ったそのバプテスマのヨハネ、その他にも弟子たちの中にも同じようなヨハネという使徒ヨハネとは別にあることを私たちは知っています。見ることができます。そしてですから、これヨハネという人、そうはこの愛の人ヨハネと私たちは言っています。それぐらいあのヨハネによる福音書もそうですけれども、あの第一第二第三の手紙を見ましても、愛ということ、神は愛なり、あのヨハネ第一の手紙の4章ですか、神は愛なりという前にいるメッセージで、ここからこの結局愛という言葉を数えてみましょうかって言った覚えがありますけれども、それぐらいこのヨハネという人はですね、愛を強調した人、神様は私たちを愛していません、
神のご精霊は私たちを愛して私たちを褒めてくださるんですよ。神様は私たちを愛していってくださるんですから、私たちも愛しましょう。神を愛しましょう、人を愛しましょう、周りの人を愛しましょう。そのように説いて回った人です。でもこのヨハネはですね、初めからこのように愛情に満ち溢れた、そして穏やかな人じゃなかったんです。イエス様がヨハネに対して何というあだ名をつけたかご存知ですか？雷の子とあだ名をつけたほど、ヨハネは荒削りな、すぐ何かというとすぐ怒りを発する、まあ正義感による怒りですけれども、でもちょっと度が過ぎているほど、荒々しい人でした。まあもちろんその漁師というその育ちにもよるんです、あの魚を取る漁師というその育ちにもよるんでしょうけれども、あのペテルポン、そうでしたね。ペテルと同じようにこのヨハネとそれからヤコブというこの兄弟も大変この怒りやすい荒っぽい人であったようです。例えばイエス様がこのサマリアというところに来て行きました。サマリアの人々はイエス様を歓迎しなかったんですよ、ね、どうしたかというと、イエス様の目は常にエルサレムに向けられていた。サマリアにも神殿がありました。そしてサマリアの人々はその神殿で神様を礼拝してたんです。でもイエス様の目は常にエルサレム神殿に向かってこの向けられていたんです。だからサマリアの人々にとっては不愉快だったんでしょうね。あまり歓迎しませんでした。その時ヨハネは何て言ったと思いますか？主よ、私たちが祈って天から火を下してサマリアを焼け滅ぼしてしまいましょう。それぐらい荒々しい人だった。すぐにこの怒りを発して、この怒りをですね言葉に出して言ってしまう、そういう人だから後世伝えられる、この人は愛の人、それって私想像できないと思います。あなた方は愛し合いましょう、神は愛なのですよと言っているその言葉と、一方ではサマリアの人々を天から火を下して滅ぼしてしまいましょう言っているヨハネとどこに結びつくんですか？でもちょっと待って、そこに神様の御業が現れるんです。彼は浜辺で漁師をしていました。イエス様は伝道を始めるにあたりまして、まずペテロに、私についてきなさい、あなたを人間を取る漁師にしてあげましょう、表明なさいました。ペテロはその前からイエス様にいつもついて回っていた、そういう人ですから、ペテロ、あの神様に、逆にイエス様に人間を取る漁師にしてあげましょう、私についていらっしゃい、はい、すぐさ、聖書には何て書いてある？何もかも、父も雇い人も兄も何もかも捨ててイエスに従ったと聖書には書いてある。その後に今度はゼベダイのこのところにイエス様がいらっしゃって、そこにあのヨハネとヤコブと会います。彼らに向かって私についていらっしゃい、 そう言われた時に彼らについていった。そこにも父も雇い人も兄も何もかも全部捨てて、打ち捨ててイエスに従った。まあ今で言う献身でしょうね。イエス様に従う決心をしました。まあ神様に従うとか言ってました。でもそれで彼らはガラッと生まれ変わったかというと、そうじゃないですね。古い性質を持ってました。私たちもイエス様、あなたに従います、決心をします。そしてイエス様に従いましょう。まあその中のある人は献身をいたします、もうイエス様のためだけに働きます、そういう決心をいたします。でもちょっと待ってください、そうだからといってその人の生まれつきの怒りやすかったり、このすぐ冗談を言ってこの話をはぐらかしたり、そういう持って生まれたその人の生まれつきの性質というのがありますね。そういうものが一朝一夕にイエス様を信じますと言った瞬間に消えるかっていうと、なかなかそうじゃなく、相変わらず生まれつきの性質は持ったままでイエス様に従う。私は生まれつき、生まれつきって言っちゃうわけじゃありませんけれども、とにかく感触持ちだ。ヒューンカーッとなると、前後の見つかい、前後の見境が全然なくなってしまう。そうするとまだに持っておきます。最近つくつくそのことを感じます。これが生まれつきの性質が似てないなと思うんですけども、そういう場面に当たるとついカーッとなってしまう。誰でも持っているものです。そういうものを持ちながらイエス様に従うんです。誰でもそうです。だから何もあるクリスチャンたちは、私は生まれつきの性質を持っているからまだ本当のクリスチャンじゃない、そんなこと悩む必要ない、持ってちゃ当たり前なんです。でも神様はご聖霊様によってそれらの性質を変えてください。ヨハネはそうでした。そしてこうしてヨハネは言っています。主に愛されている弟子、ヨハネによる福音書の中に書いてありますけれども、自分のことをそういう言うことができる。さらにヨハネの決定を言うならば、例えばこの後このいわゆる主を御口に言った時に、私を右に、あの兄弟を左に、まあおひな壇に言う大臣左大臣でしょうね、にしてくださいと願ってみたり、法名心ですね、そういうのを持ってみた。だからヨハネもここからよくご存知でしょうけれども、ペテロ、私たちは非常にペテロに写真を感じるんですね。自分がもうどうしようもない時になった時に、私はあんなイエス様、イエスなんて言います、知らない、手を差し使ってもいい、手を差し使ってもいい、とにかく悪サタンを使ってもいい、私はそんなの知らないんだ。その小さい日までは
私はあなたがどこにもついてまいります。イエス様、あなたのために死ぬこともできます。あの根が乾かないうちにもうそう言ってしまった。そしてその後イエス様にそう大変遭遇した自分を思い出して、壁の外に行って声を上げて泣いたという話が載ってますけれども、そのように彼らは皆多くの設定を持った人間です。だから私たちも、だからといって私たちは私、まあ、自分を慰めるんですけど、決定を持っていた、決定を持っていた当たり前だ。神様はそういう決定を持った私たち人々を愛してくださるんです。私たちが完全だから神様が愛していらっしゃるのではなくて、また神様にお仕えできるのではなくて、私たちの信じている神様の素晴らしいところは、そういう欠点を持ったままの人間を愛してくださって、ご精霊にすっぽり包んでくださって、そして一個の人間として、そうして愛してください。そこに私たち、まあこのキリスト教ってやってもらうのは、やっぱこのキリスト教、キリストの教えの素晴らしいところが、聖書の素晴らしいところがあるんですね。だから私たちは何か失敗をしてきました、してしまった時に嘆くことないんですよね。あれほど激しい性格を持っていた、この自分の思いをならけば天から火を下して彼らを焼き滅ぼしてしまおう、決まりましょうというぐらいな思いを持っていたこのヨハネ、主を御国にいた時、私を右に、あの兄弟を左に、それぐらいその自分の興行心を持っていたヨハネです。でもイエス様に、主に愛される弟子と自分で言うことができるようにまで信仰的に成長していった。あの最後の晩餐の絵を見ると、イエス様 あのすぐそばでまるで甘えるようにしている、まあ、あのあれは画家の主観でしょうけれども、あの女性的なこの風に書いてありますけれども、あれがあのヨハネです。愛というは、私たちは神様を愛したのではなくて、神がまず私たちを愛してとヨハネは書いております。神様がまず私たちを愛してくださって、そして私たち、その私たちのために、私のために、あなたのために、主は十字架についてくださった。十字架の身元にヨハネとマリアが、イエスの母マリアが立ちました。その時イエス様はこの苦しい息をしたから、息子よ、あなたの母です。そしてマリアは、マリアよ、あなたの子です。イエス様はこの弟子、愛する弟子であるヨハネに母マリアを授けました。その聖書は何て言ってますか、その時から彼は
この母をマリアを
引き取った。
ですから他の弟子たちはイエス様が朝鮮の後、他の弟子たちはその外国で出てその伝道していくとき、彼は自分の家にとどまって母マリアをイエスの母のマリアを、うん、面倒見ていたんでしょうね。やがて晩年になりました。もうその他の弟子たちもほとんどの弟子たちは殉教の死を遂げました。しかし彼は生きていました。そしてこの教会でこの牧会をしていらっしゃった。けれどももうその時には目がかすみ足も衰えてそういう状態です。ただ両側から支えられて講談のところに連れて行かれるとちょっと神様は愛していらっしゃいます、あなた方も互いに愛し合いましょう、そういうことを一言二言言うだけで講談を降りる状態になって、その時でも神様は私にとって一番素晴らしいお方でした、だからあなた方もお互いに愛し合いましょうというのは彼の死ぬ間際までのメッセージだったそうです。キリスト教の神話という本があるんですね。それに書いてありました。もう目もかすみ足腰も弱って、だからこの住民の人たちの中で、まあ日本語で言う畳の上で大往生を遂げたのはこの使徒ヨハネだけ。他の人たちはみんな殉教の死を遂げています。けれどもヨハネは数々の迫害を受けてもう命を失うことなく天寿を全うして死んできたそうです。でも死ぬ間際まで神を愛しましょう、神は愛なんですよ、だからあなた方も互いに愛し合いなさいと言って一生一つだそうです。かつては天から火を下して滅ぼしてしまいましょうというぐらいの過激な感情的な人であったけれども、長い間に神様に取り扱われて、そして彼自身も神様を愛して最後はまさに愛の人として天寿を全うした。だから私たちも変わることはできるんですね。ヨハネが変わったように、だからそのために祈りましょう。もちろん怒りやすくてすぐ感触持ち感触を起こす私のために祈ってください。神様は愛なんです。そしてここにも書いてあるようにお互いに親切にし心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいとあります。互いに許し合う、これは互いに愛し合うことだと思います。今の時代にこの愛という言葉を、うん、いわゆる高い水準にまで持ってきてくださったイエス様に本当に感謝したいと思います。そして互いに許し合い、互いに慈しみ合って この地上の障害を終えることができるならば幸いであると思います。ヨハネが死ぬ間際まで愛し合いましょう、愛しましょうと言って、彼の遺言が互いに愛し合いましょうという遺言だったそうです。それぐらいにこの愛に満ちあれる人格に変えてくださったのはまさに彼の信仰であると思います。神様の恵みだそうと思います。神様と同じように彼だけ愛して私たちに言えそうじゃない、全部の人に等しく恵みを与えてくださる神様、全部の人に、信ずる者全部に同じように働いてくださるご聖霊様、私たちだけ差別されてそうじゃない、同じような人格に変わることができる会社です。お祈りします。善のなる主よ、あなたの素晴らしいことを、あなたが互いに愛し合う愛の人であるヨハネが、人ヨハネが遺言に言われて